カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もうちょっと汗ばむというぐらいのそんな季節、新緑が美しい季節になってまいりました。ラジオを聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はこう桜が京都のこの街中の満開の桜をやや見損なったかもしれません。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は遺言のすすめ、遺産トラブルなぜか多いんですよ京都の街、そんなテーマでお届けします。お話は京都弁護士会遺言相続センター、副部長、副委員長でいらっしゃる弁護士の豊福誠二さんに、お話を伺おうと思います。豊福さん、お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。豊福です、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。豊福さんは長年あの京都弁護士会ではあのほぼ、開局時と申しますか、開局 2,3 年後ぐらいから弁護士会で番組を長年持っていただいて、
ありがとうございました。
はいはい、そして、何年か前に、ちょっと休止ということで、
そうですね、はい、随分長い間お世話になったと思います。どうもその節はありがとうございました。
ありがとうございました、はい、豊福さんもご担当の年があったという、ありました、ね、そんな感じですよね。
はい、
はいはい、そして豊福さんは今回はその遺言相続のお話でお越しいただいたんですけれども、
はい、
あの京都弁護士会にはいろいろそういう、まあ、専門的な、相談窓口っていうのがあると思うんですけれども、はい、この遺言相続センターっていうのはどれぐらい前に創設されたんでしょうか。
十数年前にできたと思うんですが、
はい、
設立の目的はですね、まあ、京都の町から遺言相続に、相続ですね、遺産をめぐるトラブル、この家を誰が取るんだとか、はい、誰が多い少ないとか、そういうことを京都の町からなくしていこうという崇高な目標のもと、
崇高な目標のもと、
はい、作られたものでございます。
はい、
はい、
このあれですよね、遺言相続というそのトラブルはやはり人間関係が起因するっていうか、そういう精神的なものがトラブルの原因になるっていうことも非常に多いからこそなんでしょうか。はい、それをなくす、京都からなくそうと思われたのはやっぱりそういうややこしいことはなるべく少ない方がいいなということなんでしょうか。
はい、とですね、はい、付け加えますと、遺産をめぐるトラブルが発生してしまったときは、はい、まず解決に時間がかかる、長期戦になります。1年ぐらいで終わることはあんまりなくて、本当にトラブルになっちゃった場合は3年戦争だとか、ひどい場合には5年戦争とかね、まあ、戦争という言い方は正しくないかもしれませんが、裁判沙汰がそんなに続くであるとか、それとかですね、例えば交通事故のトラブルであればね、トラブルになるのが赤の他人じゃないですか。
え、
ね、なんですけれども、トラブルになるのが実はそれまでは仲が良かった兄弟であるとか、おいっ子とおじさんであるとか、そういうことになりますから、
肉親、まあ親族ですよね。
そうなんですよ、
はい
はい、これはない方がいいに決まっていると。
本当です。
そして後から申し上げますが、予防する手立てはあるので、はい、そういうことを周知徹底いこうじゃないかということで設立された、まあ、センターなんですね。
はいはい、まあ、なくせるはずのものをもうできるだけ小さくできるはずのものだからこそということですね。
はい、そうなんです。
そうですか。
はい、
はい、まあ、そういう崇高な、目標のもと、センターを設立されて、現在はそのセンターの副委員長でいらっしゃる。
そうですね、ということですね。2年前まで委員長もやったんですけれども、
はい、
今は副委員長ということでまだ関わらせていただいております。
そうですか。はい、まあ、弁護士さんが関わるその問題、法律の問題っていうといろいろあるかと思うんですが、豊福さんがこの、まあ、相続やらその遺言とかそういう問題に関心を 主に持たれた何かきっかけとか理由とかあるんですか？
はい、まあ、弁護士というのは世の中にいます、ね。まあ、お医者さんとかね、あの人がかかるものはいろいろあるんですけれども、
はい、
まあ、弁護士にかかるっていうのは普通の方であれば、例えば企業でね、いろいろ何か貿易をやっていてトラブルが多いとかだったらたくさんかかるでしょうけれども、一般の方は一生に一回かかるかかからないか。
そうですよね。お医者様のお世話にはなっても、
ね、
弁護士さんと何かこう相談事があるっていうのはかなり人生の中では特殊
ですね、
な部類ですよね。
まあ、一般の方はあって、まあ、離婚の話か、相続の話がまあほとんどだと思うんです。あとはまあ不幸にも交通事故にあったとか、
はい、
まあ、そういうことで一般の方がどなたでも、当事者になりうるというところで、しかもなったら深刻だなということで、関わらざるを得ないということで、まあ、弁護士としてはよく勉強しておかなければならない分野ではあるんですね。
あ、そうですか。はい、あのイメージとしまして、あの相続問題を扱うことができる職業というのは弁護士さん以外に税理士さんとか司法書士さんとか、なんかどうなんですか？
関わるあの事業としてはその3つだと思います。
はい、
あの税金のことに関しては、相続税の申告、これは税理士さんに相談なさった方がいいし、不動産がね、名義がおじいちゃんだったものを誰にするかとか、そういう時に司法書士さんに依頼します。で、以上はトラブルにならなかった場合ですね、あのお父さんが亡くなりました、それをどう分けるかということで皆さんで話が出来上がった時にはあ、まあ、その2つの事業だけで、まあ、終わるでしょう。
あるいは
相続財産が少なくって相続税がかかる金額に届かない場合も、同様で、は税理士さんに相談しなくてもいいということもあるでしょう。
はい、
不動産がなければ司法書士さんもかからなくていいでしょう。ただ弁護士が登場するのは、弁護士でなければならないのはトラブルになった時ですね。
はい、
例えば一番上のお兄ちゃんが、この家は俺のもんだから皆さん犯行を押せと、実印持ってこい、印鑑証明持ってこいと突然何の説明もなく現れた。
はい、
あるいは、預貯金こんだけしかないからな、みんなで分けような、ちょっと待ってよ、なんでこんなに少ないのと、これ誰かが使ったんじゃないのとか、そんなことがきっかけで、
はい、
これはトラブルじゃないかという場合ですね。このような場合は弁護士扱いになります。
ほう、本当にこの預貯金額で正しいのかとか、まあ、そういうことを相談するお相手は弁護士さんでよろしいんですね。
そうですね。そうなったら、あの紛争性があれば、弁護士というふうに理解していただければ結構かと思いますが、がですね、
はい、
まあ、どのような場合でも相談であればね、あのお気軽にお受けしますから、一見平和に見えるもんであっても何でもあのお気軽にですね。
よくわからないなって、はい、誰しもわかんないですよね。
そうですね、わ、はい、からないと思います。ですからそのような場合にはぜひお気軽にですね、あの相談料もそんなに高くはないと思いますので、ぜひ、後からも紹介しますが無料相談もございます。
は
い、
あ、そうですか。
一番最初に弁護士の話を聞いておくっていうのが僕は肝心ではないかと思います。
あ、そうですか。正しい何らかの知識を、基礎的知識を持つと、
はい、
その後の自分の対処の仕方が別に弁護士さんにあのお願いするどうこうじゃなく、あの随分違うということですか。
そうですね、これは弁護士に相談した方がいい、あるいはこれは税理士さんに行きなさいとか差配を初めにできますから、トラブルになってから最後の最後に回り回ってから最後にどうしようもなくなってくるよりはよっぽどいいです。
未病予防というそんな感じ。
おっしゃる通りですね。
あ、はい、そういう役割も果たしてくださる、
ね。そうですね、お医者さんに、ね、予防のために行く方はあんまりいらっしゃらないので、
確かに、
だからイメージがわからないのかもしれませんが、弁護士はそのような未然なトラブルを防ぐためにこそ使っていただきたいと思います。
そうですか。はい、まあ、最初にご紹介したこの京都弁護士会の遺言相続センターはそういう場所であるということですね。はい、わ、はい、かりました。どうでしょうか、その相続トラブル、最近はこう家とか土地とか、結構、多いと思うんですけども、
はい、
そのトラブル数というのはどうでしょうか、増加増える傾向にあるんでしょうか。
これはですね、10年前から比べると 1.6 倍ぐらいに全体としては、増えているんです。
1.6 倍。
そうですね。はい、で、じゃあここ数年はどうかというと、顕著に増加とか減少とかいうことはなかったんですが、ただ司法統計というですね、裁判所が公開している統計をよくよくチェックしていると、おやということがありました。
はい、
とは何かというと、都道府県のですね、家庭裁判所ごとの統計が出ているんですが、 京都家庭裁判所が扱っている遺産をめぐるトラブルの調停の数、これが他府県に比べて異様に多かったことが分かったんです。
あ、そうなんですか、はい、それって結構本当ですかっていう、まあ、最初にご紹介した京都でなぜ相続トラブルが他より多いっていうふうなテーマを副題をつけましたが、
はい、
本当にそうなんですか。
あ、これはね、私も驚きました、
はい、
あの遺産のトラブルをなくそうという委員会に所属しておりながら、京都がよそに比べて実は多かったんだという。
十何年前からせっかくセンターを設立して、ね、崇高な理念のもと、はい、活動してこられたんですが、
はい、そのような厳然な事実があることに気づき、はい、これはいけないと、考えている次第でございます。
あ、そうなんですか、はい、ちょっと実態を教えていただけますか。こう全国統計から見て、
はいはい、
京都はどうなのかっていう、その、まあ、これは今年度、
ね、去
年、
ね、
昨年度、
一番新しい統計が平成27年度をまとめた司法統計なんですね。平成28年は出来上がっていませんでした。
そうですか。
それでどういうことかというと、
はい、
家庭裁判所に持ち込まれる遺産をめぐる調停の数を調べました。遺産をめぐるトラブルは最初に調停から入れないといけないという規則がございますので、調停をカウントすれば裁判沙汰になってしまった、件数がわかります。これが100万人あたり何件、人口100万人あたり全国平均で102件、これが、遺産をめぐるトラブルの数なんですね。だいたい1万人あたり1人ぐらいになると思うんですが、京都は、長年にわたってですね、これが約 1.3 倍ぐらい、100万人あたり130件近くで推移しているのは京都と大阪ぐらい、京都と東京ぐらいで、
京都と東京、
はい、不思議なことに京都、東京、あと、まあ、岡山ぐらいが多いかなという、
岡山、
うん、統計が出ておりまして、はい、近畿の中では突出しております。
不思議ですね。
不思議です。はい、
はい、これはなぜなんでしょう。なんかそういう理由ってどっかから推察はできるんですか。
そうですね、例えば東京は地価が高いからね、
はい、
分けるときにトラブルになりやすいのかなとも思ったんですが、
相続金額が多いとか都会だからとかあるんですかね。
特にね、多くはない、高いわけではないんです、
はい、
相続の争い、例えば遺産が100万円しかない500万円しかない場合でもトラブルにはなるんですよ。だから金額が多い少ないとはあんまり関係がないと思うんですが、ただ昔から言われているのが、京都と岡山は裁判で和解が成立しにくい、はい、難しい土地だというふうに裁判官の間では言われていることは僕は知ってました。
それは相続に限らず、
はい、ただこれも不思議なことでね、裁判官が
そう、親戚岡山にいます
ね、私ども京都に住んで長いですが、はい、まあ、京都は裁判官、弁護士やってるとね、京都は大変だねとよくよその土地の弁護士に言われます、
そうなんですか、
はい、まあ、ただね、トラブル一般が多いかというとそうでもなくて、例えば京都は離婚の数はそんなに目立たないんですよ、
はい、
他府県に比べて少ないぐらいなんです。しかしどうも遺産に関しては多くって、これはひょっとしたら、まあ、昔から言われている京都人のね、特有の表と裏の問題が関係しているのか何なのかなというところはちょっと考えなくちゃいけないんでね、研究課題かと思います。
そうですか、はい、今こういろいろ思い出してみますと、いろいろ伝統産業に携わる方も多いですよね。
そうですね、
老舗とか、はい、まあ、そういう、こう数も多いかと思うんですが、
そうなんですよ、老舗のね、例えばのれんをですね、
うん、
みんなで分けようって人はあんまりいなくって、これはやっぱり長男あるいは長女の、婿養子、養子縁組したお婿さんとかね、誰かに分けるから後の人どうするんだって話も当然発生すると思います、はい、
まあ、そういうこう伝統が非常にあるからこそ難しい問題もやっぱり多いかもしれませんね。
ああ、それは言われたらそうかもしれませんね、
はい、
確かにそうですね、創立何百年って業者もありますし、
さぞかし難しいだろうというふうに、こうなかなか金額で計りがたい、そういう遺産相続っていうのもありますよね。
金銭に見積もれないがゆえに、
はあ、
これをいくらと見るんだっていうところで争いになってる例も多々あります。
あ、はい、これは大変です、はい、 それを誰が相続するかとか、まあ、そういうなどういう比率でとか非常に今想像しただけでもこれは大変だっていう。
例えばね、預貯金しかないという場合は比較的簡単でね、は
い、もう分かりやすいですよね。
分けられますから、はい、ところが分けにくい
数字じゃないもの、
そうです、文化財クラスのものをですねがあったとして、
はい、
売却してみんなでお金分けようかって人はあんまりいないんですよ。
それと例えば、うん、代々伝わる壺とかそういうものも多分古いお家だったらたくさんありますよね。
これをどう分けるかではなくて、
これ難しい、
誰かのものにするんだけども、じゃあ金銭としてどう評価するのってところも難しいこともあります。
ああそうですか。まあこういういろいろこう推測をするとなかなか楽しくなってまいりました。
そうですね、テーマになるかもしれませんね。
本当ですね。さあこの後はトラブル軽減遺言について詳しく伺います。グリーンコミュニケーション、今回は遺言のすすめ、遺産トラブル、なぜか多い京都の街、そんなびっくりするようなお話がを伺いながら、お話し続けます。京都弁護士会の弁護士の豊福誠二さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。この相続トラブル、京都は実は他の都市より突出して多いんだというお話、もうびっくりするようなお話を前半で伺いましたが、はい、これをこう軽減する、あるいはもう本当になくしてしまう、まあ、これ唯一のというか、ベストの解決方法、
はい、
遺言なんですか。
はい、特効薬としては遺言です。
特効薬、
はい
はい。じゃあ、遺言とはまず何なんですか。
はい、ですね、これは一般人の方は遺書と区別がついてないことが多いんですけどもね、
とっさに聞かれたらなかなか答えづらいですよね。明確な回答しにくいかもしれません。
ね、これはね、実を言うと財産をどう分けるかについて書き記しておくものが遺言です。
はい、
遺書というのは皆さん、息子よ、たくましく育ってくれてありがとう、これからもお母さんを支えてくれとかいう手紙は、これ遺書ですよね。ですから、亡くなる直前に作成するものは遺書なんですけれども、
死ぬにあたってその方が亡くなるにあたっての思いを綴るものが遺書ということですか。
ですね、遺言というのは、はい、その方の財産がありますが、将来必ずやってくる相続の場合にどう分けるかをあらかじめ指定しておく書類、これが遺言です。
はい、この遺言として正式に成立するには、はい、いろんな条件があると思うんですけれども、
はいはい、これはね、
これはぜひという、
はい、
ぜひではなくて絶対ですね、
はい、知っておかなくてはいけないのは、はい、大きく分けてですね、二通りの作り方があって、どちらでも構わないんですが、一つは自分で作る自筆証書遺言、
はい、
自筆証書遺言というどんな紙でも構いませんが書くやり方と、
はい、
それから公正証書遺言といって、公証人役場に出向いていって公証人の先生に作っていただく遺言の2種類がございます。
あ、どちらかといえば後者がこうイメージにありますけれども、はい、なんか人に頼まなければならないしややこしそうだなという、はい、まあ、そうい こうイメージがありますが、はいはい、まず自筆証書遺言、
はい
はい、
これはですね、はい、民法の、に規定がありまして、遺言の書き方が書いてあるからその通りに書きなさいということなんですが、これは手軽であるけれども、実は弱点がありまして、これは後からトラブルを招きやすいという弱点があります。遺言というのはですね、亡くなる方が財産をこう分けなさいよという一種の命令ですから、それ以外には分けようと思ったら全員の合意がいりますからね。もしトラブルになった時にはもう遺言の通りになります。ということはトラブルにならない、 トラブルを避けるために作る遺言なのに、事実証書遺言の書き方が不明確であるばっかりに、いくらでも解釈ができるであるとか、あるいはひどい時にはこれおじいちゃんが書いたもんじゃないんじゃないのとか、
なんかちょっと違うよ、
あ、そう字が違うぞとか、はい、そういうトラブルの発生する可能性があります。あと書き方に厳格な要件というんですね、条件がございまして、まず全文自分で書くということ、ワープロで書いたのはダメです。
はい、
それから最後に日付と署名と印鑑がいります。で、ですね、僕が見た残念な例がありまして、
残念な例、
それは何かというと、非常にこう財産がいろいろあってですね、こう分けろこう分けろと詳しく書いてあったんですが、はい、最後に平成何年何月何日母よりと書いてあります。これはねダメなんですね。
はい、
なぜかというと自分の氏名が書いてないから。
は
い、これは全員でもなんてことだと非常に残念な例がありました。これ事実証書遺言の作成に失敗した例ですね。でね、実に多いです。事実証書遺言で結局日の目を見ずに書いたはいいけれども、これではダメだという無効な例が多いですから、我々がお勧めしているのはやっぱり、いくらかかかりますが公正証書遺言にされておく方が安全だと思います。
安全、はい、自筆証書遺言でその残念という、そのもう一つそういう、本名を、姓名を書くのをしなかった、実行しなかったということ以外に残念な間違いっていうか、
は
い、
例えばね、
はい、
土地とかを、この土地を、ね、長男にあげよう、この土地を次男にあげようとかいろいろ書いてあるんだけども、土地の書き方がですね意外と難しいんですよ、はい、物件目録っていうんですけども、はあ、これの書き方がどっちとも取れるなではダメなんですね、はあ、例えばね、一筆の土地だと思ってたけども、実を言うと役所の上ではこれは三筆の土地が合わさって、
すいません、はい、それ多分少々の専門用語だと思うんですが、はいはい、一筆三筆って、
あ、ごめんなさい、
筆って何ですか、
はい、
ね、
土地というのは、どう数えるかというと筆と書いてですね、一筆というふうに一区画のことを一筆と読むんですね、
はい、
で、一区画で家が建っているように見えるけれども、実はこれは複数の地盤がついた3つか4つの番地の土地が合わさって一つの宅地になっている例とか京都にはたくさんあります。
登録されてるのがその三筆に分かれてるとか、そういうことですか。そうですね、
だからそれを挙げるときには三筆のも書いとかなきゃダメなんだけども、はい、ただ住所っていうのはね、そこのうちのどっかを代表して郵便物書きますよね。でそれでお父さんも長年そうだから、その地盤が例えば40番地だと思い込んでたけども、は
い、
実は40と41と42
あ
ったときに、40はこのうちこいつにやると言ったら、はい、じゃあ41、42はどうなのって言ったら、まだ指定をしてないから、じゃあみんなで分けようと、こうなっちゃうわけですよ。だからそういう失敗例もありますね。
なかなかこれは難しいですね。
はい。はい、
そういう、こう、なかなか気づきにくい間違いっていうのも起こる可能性があるから、こそ、はい、その、公正認証書、
公正証書遺言ですね。
公正証書遺言。
はい。というか、我々がお勧めしたいのは、最低1回でも弁護士に相談に来てねと、こういうことです。
そうです
ね、例えば公正証書遺言でなくてもね、はい、事実証書遺言でもこれ書いたんですけどどうでしょうと、
はい、
いっぺん見てもらってください。そうすると、この人がやろうとしていることね、を聞いて、あ、それだったらこうですよと、アドバイスもできますし、はい。ですから、お聞きになっているですね、遺言を書こうかなとおっしゃる方は、ぜひ、相談は必ず受けていただきたいなと、こう思うわけです。
ああ、わかりました。そうしましたら、この遺言相続センターの、この、はい、なぜこういうものがあるかという、こういう場合に活用してほしいという、お話をちょっと先にしておきましょうか。
そうですね。
はい。
何ができたかというと、実は、京都弁護士会ですから、ですね、弁護士を直接ご存知でない方、ね、例えば知り合いが紹介してくれるという方でない方は、
あまりこの知り合いに弁護士さんがいるっていうのは、そんなに100人に1人もいないと思うんですが。
そ
うです
ね。そのような方が、弁護士会にですね、はい、一般の相談で、来てですね、そこで、遺言についての相談ということが、まあ、これまででした。
はい。
しかも1回、5000、今は消費税入れると5400円かかります。30分あたりね。
はい
はい、30分あたり5400円の有料相談しかなかったんですが、このセンターはもっと手軽に行こうやないかということで、電話に限るんですけれども、はい、電話で無料相談を始めました。
あ、この遺言相続センターは電話相談の場所なんですか。
場所というかね、はい、まあ、セクションなんですけれども、
はい、
まあ、非常に乱暴にまとめてしまえば、遺言相続センターというのは電話無料相談を実施している機関だと思っていただいて結構です。
あ、そうなんですか、はい、それはそれは、はい、はい、じゃあもう、時間もそうないことですから、はい、まず電話番号、はい、これはぜひということで、
は
い
は
い、
これは京都弁護士会の中にあるんですけれども、はい、申し上げますと 075-255-4990 075-255-4990 これが遺言相続無料電話相談の受付の電話番号です、
はい、
これで予約をしていただきますと、弁護士の方から電話がかかってきます。
あ、
はい、約15分間ぐらいですけれども無料でお話が、できまして、
はい、
だからこれは弁護士の方の判断でね、弁護士の事務所で再び相談ということになればそこから先は有料になりますけれども、まあ、多くの場合、電話のアドバイスで足りることもあります。
あ、そうですか。
ですのでここで間口を広げてありますのでぜひここの無料の相談はぜひ、ご利用いただきたく思います。おかげさまで大変繁盛しておりましてこれは1日あたり、3件から10件必ず電話かかってくるようになっております。
そうなんですか、はい、この受付時間は制限があると思うんですけど、
ですね、受付はいつ午前9時から午後5時までであれば受け付けております、
はい、
実際の相談は午後1時から、4時ぐらいの間に弁護士の方からお電話を差し上げるようになっております。
ちゃんと折り返しということで、はい、15分もお話を聞いて、
はい、約15分ですね。後で、後が使えてなければ話し込むこともあります、うん、はい、
はい、しかしですね、とはいえこう自分に置き換えて考えてみますと、まだ病気も特には持病もないし、まだそんなに、年取ってないしとか元気な間にこの遺言書のことを考えるだけでもちょっと躊躇するっていう方がこれ普通だと思うんですけれども、
はい、おっしゃる通りですね。
これどうですか、
はい、そうですね、これも日本語の遺言っていう語感先ほどから遺書となんかこう似ちゃってるもんだから、遺書の意と遺言の意同じ字ですからね、
はい、
言っていうか書くっていうかの違いだから、もう死ぬ間際まで頑張って書くものだというふうな誤解がありますが、ぜひお勧めしたいというかね、書いとかなくちゃいけない方っていうのがいらっしゃって、例えば夫婦の戸籍が入ってない方、内縁の、はい、内縁関係の方とかで、あるいは法定相続人がいない、一人っ子になっていて兄弟がいない、それから親が亡くなっているという方はぜひ遺言書いておかないと、財産が国に召し上げられたり、あるいは希望しない人に回ってしまう場合があります。
そうですか、はい、もうつい最近のこの日本経済新聞の記事なんですけども、国の相続10年で 2.5 倍とということは、その一人で、亡くなってしまう、その相続される方がいないというケースが非常にこう現代社会増えていると。
核家族になりましたからね、
はい、
兄弟の数が少ないと法定相続人というのはまずは配偶者、それから、子供、ここまではまあ一般的だと思うんですね。で、配偶者も子供もいない場合は兄弟のみが、相続人になります、まあ、これは配偶者がいてもいいんですけども、子供がいない場合は配偶者と兄弟、ところが配偶者も兄弟も子供もいないとなると誰も相続する人がいないというのは、これが日本の特徴でして、
はい、
その場合国に召し上げられてしまいます。非常にもったいないです、
はい、自分が思うこういう施設にとかこういう団体にとか、
あるいはね、
そういう寄付してくださいとか、
面倒を見てくれたおいっ子さんとか、
あ、
それはあげたいなという時に書いておかないとですね、
はい、
これは言ってましたではどうしようもないんです。
本当ですね、はいはい、まあ、そんないろんなケースがありますから、
はい、
皆さんまずはこの教えていただいた京都弁護士会の遺言相続センターにお電話されてはいかがでしょうか。075-255-4990 です。はい、今回は京都弁護士会の豊福誠二さんに久しぶりにお話を伺いました。この番組は近藤電業社ストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました。豊福さん、お久しぶりでした。またラジオカフェで番組してください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあご一緒にさよなら。
さよなら、はい。